暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の漆産業についてというテーマでお送りしていきます。本日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それではまずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市漆の里づくり推進課の獅子内と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今回は二戸市の漆産業についてということで、はい、早速どういったことを、お話ししていただけるのか、よろしくお願いします。
はい、今回の講座では二戸市の漆産業についてということで、上坊寺漆の現状や二戸市の漆振興の取り組みについてご紹介させていただければと思います。
はい、二戸市の漆産業もどんどん注目が集まっていますよね。
はい、
ではまずは、そもそも漆とは、というところについてご説明をお願いします。
はい、漆とは漆の木から取れる樹液のことを指しまして、その漆を取る方法についてですが、まずはカンナと呼ばれる、いわゆる漆かき道具ですね。こちらの道具で、木の幹に傷をつけると、白い液体が、傷をつけたところから染み出てきます。それをヘラと呼ばれる、道具でかき集め、かきたるまたはタカッポと呼ばれる入れ物に入れます。この作業の様子から漆を取ることを漆をかくと言います。漆かきの時期としてはだいたい6月から11月の間となっております。一本の木から1年ですべての漆を取り尽くし、最後には木を切り倒す殺しがきと呼ばれる方法で、現在漆かきをされている職人さんは漆をかいています。そういった手法で、漆をかいても1本の木から取れる漆の、量は牛乳瓶1本分、200cc と言われています。国内で流通する国産漆の比率は、全体の約 6.9% ほどで、約 93.1% は、外国産となっております。国産漆の生産の、状況については、令和4年の生産量では日本産漆の約8割以上が二戸市で生産されており、生産量が2番目の、茨城県を大きく引き離しています。このことから二戸市に、における漆の生産動向が国産漆全体の動向に直結していることがお分かりいただけるかと思います。
二戸市で生産されている漆の割合8割以上なんですね。
そうですね、はい、
こう聞くと改めてすごいなというふうに感じました。ということで、現在のこの漆を取り巻く状況なんですけれども、どのようになっているのでしょうか。
はい、江戸時代に盛岡藩の重要な産物として藩主自らが漆生産を支持したこともあり、当時の二戸地域の漆生産量は藩全体の約半分を占めていました。明治になると福井県から越前州と呼ばれる人たちがこの地域に出稼ぎに訪れ、漆の生産量が大きく伸びました。現在の漆かきの方法や道具もこの越前州によりもたらされたものです。しかし現代においては生活様式の変化により日常的に漆器を使わなくなったり、外国の安い輸入漆に押されて在庫を抱えたり、職人の高齢化、後継者不足など上坊寺漆にとって厳しい時代がありました。このようなこともあり、江戸時代の頃には漆生産は全国各地で行われていましたが、時代の移り変わりとともに減少しました。参考までに現在の漆の用途として代表的なものとして挙げられるのは、国宝重要文化財の修復や漆器の塗料として使用することが挙げられます。職人が採取した漆を精製して濡れる状態にし、 顔料を混ぜて朱、タメなどの色にして使用しています。近年では平成25年から平成29年までの4年間もの期間行われた日光東照宮の、陽明門の修復にも漆が使用されました。
なるほど、まあ、それで、まあ、現在まで二戸では漆生産行われているということなんですけれども、はい、なぜ今漆に注目が集まっているのでしょうか。
はい、まあ、ここまでが二戸で漆の生産が盛んに行われている理由と、近代に至るまでの漆を取り巻く状況について、触れましたが、今から8年前の平成27年2月に、国宝重要文化財の修復には国産漆を使うようにと、国文化庁からの通達があり、これにより漆を取り巻く状況が大きく変わりました。この通知により平成30年度からはすべての塗りを国産 100% にすることになり、文化財の保存修理のスケジュールから必要な漆の量を算出したところ、平成30年以降は年間 2.2 トンの国産漆が必要と推計されています。この方針により国産漆の需要が大きく変わり、漆原木や漆かき職人の確保など増産への対応が必要になり、二戸市では平成28年度から人材育成や漆原木の確保に力を入れて取り組んできています。
そうなんですね、はい、そっか、年間 2.2 トンの国産漆っていうと、もう相当な量になりますよね、
はい、そうですね。
二戸市での取り組みについても教えてください。
はい、はい、ここからは二戸市に、取り組みについてご説明したいと思います。二戸市では現在、人づくり、原木確保、情報発信の3本柱で取り組みを進めています。最初に1つ目の柱である漆関連産業の人づくりについてご説明いたします。平成28年度から国の地域おこし協力隊制度を活用し、漆に携わる人材育成を行っております。主に都市部から地方に移住し地域活動を行い定住することが目的の制度で、日本全国から二戸市に移住して活動していただいております。これまでに漆かき12名、漆の苗木生産者2名、漆塗り2名の隊員を受け入れ人材育成を行っており、漆産業に積極的に取り組みたいという若者が二戸市に移り住んでいます。これまで3年の任期満了後に8名が漆かき職人や苗木生産者として定住、3名が現役隊員として活動中です。また二戸市に事務局を置いている日本漆かき技術保存会という団体では、毎年研修生を採用し、熟練の漆かき職人の指導のもと漆かきの育成を行っており、平成9年度から実施している漆かきの研修修了者は26年間で58名となり、うち22名が岩手県上坊寺漆生産組合という生産された漆の販売を行っている団体の組合員として漆かきに従事しています。今年度は新たに1名の研修を行ったところです。また漆かき職人以外でも漆関連の産業に携わる方、例えば漆かき道具を作る鍛冶職人は全国で田子町に住んでいる方が1名、すべての道具ではないですが一部を作れる方が数名いらっしゃいます。漆を出荷する際の樽を作る職人も1名しかおらず、それぞれ後継者の育成が急務となっております。
漆かきだけではなく、そういった道具の作成の後継者もやっぱり必要なんですもんね。
はい、そうですね、
はい。ということで続いて原木確保についても教えてください。
はい、二戸市では国産漆の需要の増加を受けて、平成28年度から29年度にかけ漆原木の現状把握を行うため立ち木調査を実施しています。この時の調査で二戸市内で漆が採取可能な本数は14万2000本で、平成21年度前回の調査時のデータよりも約1万8000本減少していることが分かりました。漆の木は苗木から植栽を行った場合、漆かきができるまでにおよそ15年の育成期間を要しますが、減少の原因の一つには原木所有者の、高齢化に伴い漆林の管理ができなくなったことなどが要因であると考えております。また二戸管内については平成29年度に岩手県で、青森県三八、地域については平成30年度に八戸市でそれぞれ調査を実施していただいており、二戸市内と、周辺市町村等を合わせて16万5000本程度の採取可能な漆原木があることが分かりました。 文化庁の国産漆の使用の通知を受け、二戸市としては年間2トンの安定した漆の生産体制を確保することを当面の目標としています。そのためには1人が年間50キロ、漆を生産すると仮定すると、漆かき職人40名を確保する必要があります。原木については採取するまで15年かかることと、1人の職人が年間300本程度の原木から漆を採取することで、計算をすると、40人の職人が15年間で18万本の木が必要な計算になります。この18万本については、2トンを生産するために最低限必要な漆の原木本数となるものです。先ほどの漆原木調査の結果を受け、不足する原木を確保するためには計画的な植栽を進める必要があることから、令和元年度に二戸市で漆林創生植栽計画を策定しております。この計画は2トンの漆の生産に必要な岩手県上坊寺漆生産組合の組合員40名と、その他の漆かき職人10名の50名程度が必要とする23万本を確保するための計画となっております。具体的には令和7年度まで年間2万本程度の植栽を進め、不足する10万8000本を確保していく、というもので、二戸市内だけではなく二戸管内や三八県域も含め広域的に植栽を進めていくという内容になっております。この計画達成のため、二戸市や国の土地も活用して植栽を進めておりまして、企業などの協力によりある程度規模の大きな漆林の整備を令和元年度から毎年実施しております。今年度も漆うるわしの森植樹祭ということで、10月31日に地元の小中学生など200名以上の方々に参加をしていただきながら植樹を行いました。この他にも市の土地を活用して漆の植栽や保全管理に協力いただける企業により漆の林作りをサポートしていただく漆の林作りサポート事業を平成29年度から実施しています。この事業では二戸市と企業とで協定を締結し、内業植栽し15年程度の期間企業で保全管理を行っていただき、漆原木については二戸市に寄付していただく内容となっております。これまで12協定14団体の皆様からご協力いただき、約2000本の植栽を行っております。続いての原木確保の取り組みとして、漆苗木生産の取り組みについてご説明いたします。漆の植栽を進めていくためにネックとなっていたのが漆苗木の生産で、二戸市内には個人で苗木を生産している方が1名しかおらず、倒産が難しい状況でした。このことから地元の森林組合、上安森林組合に協力を依頼し、平成30年度から大規模な苗木生産を行っていただいております。植栽計画で年間2万本の植栽を進めるためには、年間3万本の苗木生産を目標としており、地域おこし協力隊制度を活用し、漆林フォレスターという、漆の苗木生産者2名を採用するなど、二戸市としても支援を行っております。また令和2年度には岩手県から協力いただき、トラクターによる苗木の掘り取り機械を整備し、作業の省力化を進めるなど、苗木生産の省力化に向けた取り組みを行っております。
はい、様々な取り組みが行われているんですね。
はい、
それでは続いて、農地に漆を植栽することに関しての取り組みについても教えてください。
はい、二戸市では現在農地への漆の植栽を推進しております。一見すると農地に木を植えることは法律による制約を受けていそうですが、事前に岩手県と協議をし、漆は栗やくるみと同じく特養樹の分類に当たることを確認しました。栽培以後継続して非売管理がされている場合には、農地の転用としてみなされることはありません。この農地への植栽のメリットですが、大きく分けて3つほどあります。1つ目は農地が肥沃な土壌を有している点です。農地の中でも漆は比較的水はけが良く、風通しの良い、日当たりの良い肥沃な土地を好みます。元タバコ畑や雑穀などの有給農地は漆の成長が促進され、短期間で漆がかけることが期待できます。2つ目は管理、漆かき作業がしやすい点です。農地は山林に比べ傾斜が緩いため、下草刈り等の保育管理が比較的しやすいことや、漆かき作業がしやすいといった点が挙げられます。 3つ目は漆林までのアクセスが容易という点です。農地であれば比較的集落の近くや道沿いにあり、現場に行くまでの道路がしっかり整備されていることが多いため、安全に効率よく作業ができます。
なるほど、そうか、こういったメリットがあるんですね。
はい、
はいはい、ということでここまでたっぷり、メリットなどに関してもお話ししていただきました。まだまだお話を聞いていきたいところなんですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き、漆産業についてのお話聞いていきます。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
健康のために食生活を見直したいと思っていて、いろいろ調べていたら二戸市職員出前講座というものがあると知ったのでここに来ました。出前講座について詳しく教えてください。
二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。
なるほど。利用の際の注意事項などはありますか？
利用できるのは二戸市内に在住・勤務・通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担いただきます。また業務の都合で開催日時の希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。講座メニューやその他の情報は市役所ホームページや公民連携推進課までお問い合わせください。
わかりました。講座を利用してみたいと思います。ありがとうございました。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今週は二戸市の漆産業についてというテーマでお送りしています。今日は二戸市浄法寺総合支所、漆の里づくり推進課より獅子内さんにスタジオにお越しいただきました。獅子内さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前半最後のところでは農地に漆を植栽することに関しての取り組みについても教えていただいたんですけれども、はい、後半まずは漆植栽までの手続きの流れについて教えてください。
はい、はい、農地に漆を植栽するまでの手続きについて、ご説明いたします。二戸市では農地に漆を植栽したいですといったようにご相談いただくと、農地のまま非売管理を行いながら育成する方法と、農地から山林へ地目変更した上で漆を植栽する方法の2つの方法があります。前者、農地のまま非売管理を行いながら育成する方法の場合、二戸市漆の里づくり推進課、農林課、農業委員会らでその農地の状況や周囲の作物の状況などから漆の植栽の可否を判断します。ここで植栽許可が下りれば、要件を満たした上で農地に植栽をすることが可能となります。この要件については後ほどご説明したいと思います。続いて後者、農地から、山林へ地目変更した上で漆を植栽する、方法の場合、農地転用という手続きを行う必要があります。山林に漆を植栽するとなると、県で設けている林業の補助制度を活用できる場合があります。農地へ漆を植栽する場合は、6つの要件を満たす必要があります。一つ目の要件として、植栽地に隣接している土地の所有者からの同意が必要となります。 また隣接地が農地の場合はその耕作者からの同意も必要となります。2つ目の要件として、植栽地の所有権移転を行う場合、その植栽にかかる同意書等を新しい所有者へ、継承を行うことが必要となります。3つ目の要件として、植栽地に隣接する農地等に影響がないよう、間隔を空けて植栽を行う必要があります。漆の根は、横にも広がり、地下から隣の土地に侵食することがあります。他にもタバコ畑等には漆の葉や実が落ちることや、雨のしずくがかかるだけでも影響がある場合があります。トラブルを避けるという意味でも、植栽する場合は隣接所有者と話し合った上で十分な間隔をとって植栽するよう呼びかけております。4つ目の要件として、植栽地に道路が接している場合、道路から5メートル程度離して植栽することが必要となります。夏場になると、漆に弱い方ですと木の下を歩いただけでも、かぶれるという方がいらっしゃるようですので、歩行者や車の通行の妨げにならないよう距離をとって植栽してください。5つ目の要件として、下草刈りをはじめとした植栽地の管理作業を行う必要があります。6つ目の要件として、植栽地が農地の場合、非売管理を行うことが必要となります。以上の6つの要件を満たして、植栽をする必要があります。
はい、やはり農地へ漆を植栽する場合っていうのは、はい、要件がたくさんあるんですね。はい、それでは続いて漆苗木の補助について、ご説明をお願いします。
はい、続いて二戸市の漆苗木の補助制度についてご説明いたします。山林に漆を植栽する場合、苗木購入費の2分の1を補助するという制度があります。こちらは50本以上まとめて購入して、植栽することが条件となります。農地に関しては遊休農地への漆植栽の申し出が多くなっており、管理できない農地等の活用が課題となっていることから、年間100本までの全額補助、100本を超えた分は半額補助といった補助制度を設けています。今回の講座で農地への植栽についてお話しするのはここまでとなりますが、さらに詳しい話が聞きたい方や、現在作付けしていない農地をお持ちの二戸市民の方がいらっしゃいましたら、ぜひ二戸市漆の里づくり推進課までご相談ください。
はい、それでは、この漆産業、すごくもう注目が集まっていますが、はい、情報発信に関しても、お話を伺ってもいいでしょうか。
はい、最後に3本目の柱である漆の情報発信についてご説明いたします。浄法寺漆、浄法寺塗については積極的な情報発信に努めており、二戸市のホームページに漆の国浄法寺という専用サイトを、平成29年度に開設いたしました。マスコミに対しても積極的に情報を提供しながら浄法寺漆について発信しております。また浄法寺漆のインターンシップや漆関係団体との情報共有により連携しながら漆振興に向けた取り組みを進めております。続いて浄法寺漆認証制度と地理的表示保護制度についてご紹介します。岩手県と二戸市では浄法寺漆認証制度によるブランド化を進め、認証マークを制定し、平成22年3月に、商標登録を行っています。今回の講座で何度も申し上げました浄法寺漆、この浄法寺漆はこの地域を拠点に活動する漆かき職人が認証エリアで採取した漆を対象とし、浄法寺漆認証委員会により品質基準等をクリアした漆にのみ付けられる名称となります。また岩手県浄法寺漆生産組合で申請していた地理的表示 GI 保護制度については平成30年12月に登録となり、他産地の漆と明確に差別化が図られることで浄法寺漆のブランドの振興や保護が図られることが期待されています。次に先ほど触れました浄法寺漆の要件についてご説明したいと思います。浄法寺漆認証制度により漆かき職人に関する基準や地域に関する基準、品質に関する基準が定められており、岩手県内と青森県三八地方と、秋田県東北部で採取された漆が浄法寺漆として出荷できることになります。 このエリアで採取されていることと、後ほどご紹介します漆かき技術により、採取し認証委員会で認められた漆だけが浄法寺漆というブランドとして出荷することができるようになります。続いて毎年10月に開催されている漆の品評会、浄法寺漆共進会についてご説明いたします。浄法寺漆共進会は漆かき職人が一堂に会する、年に一度の漆の品評会で、その年に採れた漆の色や香り、伸びなどの品質を審査し、優秀な漆の表彰を行うものです。今年は10月22日に第45回浄法寺漆共進会を開催し、出品者35名、出品たる数62たるで、審査が行われました。次に日本遺産の認定とユネスコ無形文化遺産への登録についてです。令和2年の6月と12月にそれぞれ認定登録となったもので、漆の振興に向けて記念すべき年となりました。日本遺産については奥南部漆物語として八幡大使と共同で申請していたものが認められたもので、昨年11月13日に日本遺産記念シンポジウムを開催いたしましたが、シンポジウムに合わせてこれまでの取り組みをまとめた奥南部漆物語という冊子を制作し配布させていただきました。次にユネスコ無形文化遺産についてですが、二戸市に事務局がある日本漆かき技術保存会が漆かき技術の技術伝承のためにこれまで活動を続けてきたことが認められるものです。以上でここまで二戸市の漆産業についてということで、二戸市の取り組みをご紹介しました。
はい、ありがとうございます。さまざまな方法で情報発信も行っているんですね。カシオペア FM としても関わらせていただいたものもあるので、これからもこの浄法寺の漆がさらに広まっていくといいなと感じました。それではおしまいにラジオをお聞きの皆さんに向けてメッセージお願いします。
はい、改めてにはなりますが、近年注目が集められている漆の国産の生産量の8割以上を浄法寺漆が占めています。これを機にぜひ地元の宝に興味関心を向けていただければ幸いです。
はい、そうですね。ということで今回は二戸市の漆産業について、漆の里づくり推進課獅子内さんにたっぷりお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。